次に質問者、石田博信議員。生活保護の申請時における扶養照会について。担当、生活支援課。生活保護は最後のセーフティーネットです。しかし、親族に経済的な援助の可否を聞く扶養照会が生活保護の申請をためらう要因となっています。 1. 2年度市で扶養照会を行った件数、そのうち支援につながった件数を問う。 2. 厚労省は日本共産党の小池晃参院議員に対し、扶養照会は義務ではないと明言しました。扶養照会を行う必要はないはずです、市の考えを問う、との質問に対し、 1. 2年度1月末までに104件の扶養調査を実施し、その結果、親族による支援が実施されたケースはありません。 2. 扶養照会は厚生労働省の定める保護の実施要領で定められていることから、引き続き実施していく必要があると考えています。ただし、扶養については感情的な問題を生じやすいため、調査は慎重にすべきと考えており、申請者の感情に十分に配慮した対応で進めています、との答弁がありました。その他に、市内におけるバス停の改善についての質問がありました。次に質問者、宮地豊議員。換気の状況を見える化する CO2 測定器について。担当、市民安全課、学校教育課。新型コロナウイルス感染症では、室内の空気の入れ替えをすると感染リスクが軽減される。換気が必要換気量を満たしているか確認する方法として、室内の CO2 濃度を連続測定し数値化する。その値が教室では 1500ppm、 施設では 1000ppm を超えないように監視することも有効です。CO2 測定器の教室・施設への配備と区・町内等への貸し出しについて問う、との質問に対し、教室では窓開けや換気扇稼働など常時換気を徹底する中、学校薬剤師の測定により CO2 濃度が基準内であることを確認しており、マスク着用、手洗い励行なども徹底しているため、測定器の配備は考えていません。公共施設では CO2 濃度の確認が必要な施設での測定や、その他施設での換気を定期的に実施しており、換気は十分にされていることから、測定器の常設は考えていません。民間の団体への貸し出しについては現在考えていません、との答弁がありました。その他に、市民病院の正面玄関口などの改良を求める、地方債についての質問がありました。次に質問者、原田裕二議員。介護保険について。担当、地域福祉課、介護・高齢福祉課。3年度からの第8期の保険料計算の際、基金をすべて取り崩さずに残すとしているが、すべて使えば値下げができた、残す理由について。今後は使える基金はすべて使うように改める必要があると考えるが、市の考えは。第7期については、過剰な給付見込みによって必要のない値上げがされた。第8期の見込みはどのように立てたのかと、今後の考え方について問う、との質問に対し、基金は介護給付等に要する財源が不足する場合などに備え、一定の金額を確保していくことは重要と考えます。超高齢社会の進展とともに、介護保険事業の運営は一層厳しくなると認識しており、基金の取り崩し額として最終年度の見込み額まで含めるかは、次期計画改定の中で検討を行います。給付費等の見込みは、第8期の施設整備の増加分や コロナの影響で利用が減少した分を勘案した上で推計しています。常に最新の状況把握と分析を行い、より的確な算定につなげます。との答弁がありました。その他に、塩見坂平和公園について、事業者への支援について、就職氷河期世代への就労支援についての質問がありました。